はるかは、18歳の誕生日に母親が再婚した義父、俊介と暮らし始めてから2年が経っていた。はるかは小柄で可愛らしい女の子で、誰からも愛されるような優しい性格だった。ある夜、自室で本を読んでいると、突然ドアがノックされた。はるか、ちょっと話せないか。ドア越しに俊介の声がした。はるかは本を置き、ドアを開けた。そこには酔った様子で少し荒い息をしている俊介が立っていた。どうしたの？こんな遅く。はるかが尋ねると、俊介ははるかを部屋に押し込み、ドアに鍵をかけた。はるか、お前はとても可愛い。俺はお前に欲情するのを抑えるのが辛いんだ。俊介ははるかの体を壁に押し付け、荒々しくキスをした。突然のことに抵抗しようとしたが、俊介ははるかの口を塞ぎ、服を脱がせ始めた。やめて、お父さん。そんなことしないで。必死に抵抗したが、俊介は聞き入れる様子はなかった。体をベッドに押し倒すと、自分の服を脱ぎ始めた。はるかは涙を流しながら、体をくねらせて拒否の意思を示したが、俊介ははるかの足を広げ、自分の中に入ってきた。あ、突然の侵入に、はるかは思わず声を漏らした。俊介ははるかの抵抗も構わず、激しく腰を振った。はるかは痛みと恥ずかしさで顔を赤くし、涙を流しながら体を震わせていた。お前は俺のものだ。誰にも渡さない。俊介ははるかの耳元で囁き、さらに激しく腰を振った。はるかは次第に痛みが快感に変わっていくのを感じ、戸惑いながらも体を俊介に預けていた。その夜から、俊介は毎日のようにはるかを求めてくるようになった。嫌だと思いながらも、俊介の力に逆らえず、その行為を受け入れるようになっていった。お前は俺を拒めない体になっているんだ。俊介ははるかを抱くたびにそう囁き、それが習慣になっていくのを感じていた。触れられると体が熱くなり、嫌だと思いながらも快感に身を委ねてしまう自分に戸惑っていた。ある日、はるかは友人に誘われて合コンに参加した。そこで同い年の亮という男性と知り合い、意気投合した。亮は爽やかな笑顔が印象的な青年で、はるかはすぐに彼に好意を抱いた。はるか、俺と付き合ってくれないか。亮は真剣な表情ではるかに思いを伝えた。はるかは戸惑った。亮への好意は確かにあった。しかし、ギフトのことが頭をよぎり、簡単に返事が出せなかった。ごめんね。私には今、その、はるかが言いよどんでいると、亮ははるかの手を取り、優しく微笑んだ。俺ははるかのすべてを受け入れる。はるかが抱えているものも、一緒に背負いたい。亮の優しさに触れ、涙を流した。はるかはすべてを話した。義父に侵されたこと。それが習慣になってしまったこと。でも亮に好意を持っていること。亮ははるかの話を静かに聞き、そっとはるかを抱きしめた。はるか、君は何も悪くない。悪いのは君の義父だ。君は新しい人生を歩むべきだ。亮ははるかを励まし、二人は付き合うことになった。はるかは亮と過ごす時間が増えるにつれ、義父への思いが薄れていくのを感じた。しかし、俊介ははるかを手放そうとしなかった。はるか、俺はお前を愛している。亮なんかとは別れろ。俊介ははるかを部屋に呼びつけ、激しく求めてきた。はるかは亮への思いを押し殺しながら、俊介を受け入れた。はるか、お前は俺のものだ。誰にも渡さない。俊介ははるかを抱くたびにそう繰り返した。 はるかは罪悪感を抱きながらも、その行為が快感に変わっていくのを感じていた。りょうははるかの変化に気づき始めていた。はるかは最近、どこか落ち着きがなく、時折、遠くを見つめている。はるか、なんか悩み事があるの？りょうが心配そうに尋ねると、はるかは涙を流した。ごめんね、りょう。私、あなたに隠し事をしていたの。はるかはすべてを打ち明けた。りょうは驚き、怒りを覚えたが、責めることはしなかった。はるか、君は悪くない。岐阜から離れよう。君は新しい人生を歩むべきだ。りょうははるかを励まし、二人は岐阜から逃げる計画を立てた。はるかとりょうはある夜、こっそりと家を抜け出した。二人は電車に乗り、遠く離れた町を目指した。はるか、もう大丈夫だ。二人で新しい人生を始めよう。りょうははるかの手を握り、優しく微笑んだ。はるかは涙を流しながら、りょうに抱きついた。ありがとう、りょう。あなたに出会えてよかった。はるかとりょうは新しい町で暮らし始めた。はるかは徐々に過去の傷を癒し、明るさを取り戻していった。りょうはそんなはるかを優しく支えた。はるか、君は本当に強くて美しい。俺は君を心から愛している。りょうははるかにプロポーズし、二人は結婚した。幸せな家庭を築き、過去の傷を乗り越えていった。はるかは時折、ギフトのことを思い出すこともあった。しかし、それはもうはるかを縛るものではなくなっていた。はるかはりょうとの愛に包まれ、幸せな毎日を送っていた。はるか、君は俺のすべてだ。君と出会えて本当に良かった。りょうははるかにそっとキスをし、二人は穏やかな日々を過ごしていくのだった。しかし、はるかはギフトのエッチをたまに思い出してしまう。それは、今に満足できない体になっていたのだ。思い出すと、はるかが自室で本を読んでいると、突然ドアが激しくノックされた。はるか、ちょっと話があるんだ。ドア越しにギフ、俊介の低く抑えた声が響いた。はるかは本を置き、ドアを開けた。そこに立っていたのは、少し酔っているようで顔が赤らんだ俊介だった。どうしたの？こんな時間に。はるかが怪訝な表情を浮かべると、俊介ははるかを部屋に押し込み、ドアに鍵をかけた。はるか、お前はとても可愛い。俺は我慢できなくなってしまった。壁に押し付け、荒々しく唇を奪った。はるかは突然のことに驚き、抵抗しようとしたが、俊介ははるかの口を塞ぎ、舌を絡ませてくる。む、必死に抵抗したが、俊介ははるかの細い腕を優しく力強く押さえつけていた。次第に抵抗が弱まり、俊介のキスに応えてしまう。俊介ははるかの首筋に舌を這わせ、耳たぶを甘く噛んだ。あ、ダメ。はるかは甘いしびれを感じ、体をくねらせる。俊介ははるかの胸に手を伸ばし、服の上から優しく揉みしだいた。あ、はるかは自分の体から湧き上がる快感に戸惑いながらも、俊介の触れ方に身を委ねてしまう。俊介ははるかの服をゆっくりと脱がせ、下着姿にすると、その細い体をベッドに押し倒した。はるか、綺麗だよ。俊介ははるかの体をむさぼるように見つめ、はるかの胸に顔をうずめた。はるかの乳首を舌先で転がし、甘く吸い上げる。あ、そこ、ダメ。はるかは敏感な部分を刺激され、思わず腰を浮かせる。俊介ははるかの甘い反応に興奮を抑えきれず、はるかの下着をゆっくりと脱がせた。 はるかは恥ずかしさで顔を赤く染め、細い手で体を隠そうとする。恥ずかしがらなくていいんだよ、はるか。俊介ははるかの足を広げ、その皮膚を舌先でゆっくりと舐め上げた。あ、うん。はるかは今までに感じたことのない快感に体を震わせ、甘い喘ぎ声を漏らす。俊介ははるかの蜜の味に夢中になり、熱心に皮膚を愛撫した。あ、いや、お父さん。はるかは義父であることを忘れ、快感に身を委ねていた。俊介ははるかの反応にさらに興奮し、硬くなったものをはるかの中に入れようとする。待って、痛い。はるかはまだ準備ができていないことに気づき、俊介を止めた。俊介ははるかの痛がる表情を見て、一旦動きを止めた。ごめん、はるか。でも、俺は我慢できないんだ。俊介ははるかの体を優しく抱きしめ、ゆっくりと腰を押し込んだ。あ、うん。はるかは痛みと快感が混ざったような感覚に顔を歪ませる。俊介ははるかの反応を見ながら、ゆっくりと腰を動かし始めた。大丈夫か、はるか。俊介ははるかの顔を優しく撫でながら、ゆっくりと腰を使い続けた。はるかは次第に痛みが薄れ、快感だけが体を支配していくのを感じた。あ、お父さん、もっと。はるかは義父であることを忘れ、もっと快感を求めてしまう。俊介ははるかの反応に興奮を抑えきれず、激しく腰を振り始めた。あ、うん、ダメ、行っちゃう。はるかはギフトのエッチな行為に溺れ、初めての絶頂を迎えた。俊介もはるかの締め付けるような感覚に耐えきれず、はるかの中に放出する。はるか、愛してるよ。俊介ははるかの体を優しく抱きしめ、はるかもその腕の中で安らぎを感じた。はるかはギフトのエッチな行為が次第に習慣になっていくことに戸惑いながらも、快感を求めてしまう自分を止められなかった。昔の快感の思い出が忘れられない。私って本当に淫乱のクソ女だったんだね。